どうも、エル歌舞伎のエル歌です。
はい、どうも、デロヤシです、
ということでね、はい、明日はエル歌舞伎が、4年ほど行っている月1スタンドグライブがありまして、はい、
もう4年になりますかね。
4年ぐらいやってると思うんですけど、はい、明日ゲストがですね、ギフト矢野さんが、はい、いらしてくれますので、興味ある人は、その概要欄の方からチェックしていただいて、来場と配信がありますので、ぜひチェックしてほしいんですけど。
マイナビラフターナイトで月間チャンピオンも取ったことあるぐらいのね。
ギフト矢野さん、
はい、
実力者ですか。お笑いハーベスト大賞取ってます。とか、あと、テレビ普通に出てますよ。
あれ
うちのガヤとかすごいフィーチャーされたりとかします
。ラフターナイトは大事なも
ん。ラフターナイト別に俺らも撮ってるんで、ちょっとそこはいいんじゃないですかねっていう、感じなんですけど、
はい、
まぁ、ちょっとね、この配信のトーク撮ってない間に、キングオブコント決勝のメンバーが、はい、発表があったということで、
はい、
これが何、10月21日に、はい、お笑いの日っていうの、8時間の、お笑い番組の中に、はい、キングオブ決勝入るという、ちょっと例年の、はい、通りになるんですけど、21ね、多分、僕らね、M1 グランプリの2回戦がもしかしたらそこら辺。
そこら辺だよ。
22とか21とか、そこら辺になるんじゃないかなっていうところで、ちょっと見えるかっていうのも含めてなんですけど。
いろんなところで戦いは行われてる。
そうなんですよ。で、メンツはね、もう全部発表されたんだけど、
はい、
まあ、ちょっと前にその月一の単独に来てもらった、それこそ、僕らがやってる月一単独の、第1回のゲスト、
はい、
ヤダンさんがね、なんと2年連続で決勝決めてしまうということで、まあ、第1回来てもらっただけで、ヤダンの本間くんだけ来てもらって、
はい、
僕と板の上で寝技を披露して、で僕が腕十字で1本取られるというのが、はい、それが4年前の第1回であったんですが、
成長しましたね、
いや、ヤダンがね、去年決勝に行った時に、はい、まあ、その、出演者だけが、まあ、先に知ってたということで、うん、僕らライブの楽屋でそれを、行ったのみたいなこと聞いたら、行ったとか言われて、僕なぜか反射的にハグしてしまいまして。
はい、言ってましたね。
そう、ハグした何分後かに、何やってんだ俺はということで、すごいなんか、切なく悲しくなって。はい、
金八先生以来です
ね。いや、そうですか。
何をやってんだ俺は。
何をやってるんだ俺はってなったんですけど、2年連続行かれるとね、やっぱすごいなっていう、もうそれしか思わない。で、
これ。ちょっと慣れちゃってんだ。
慣れちゃったの。で、まあ、野田行くだろうしな、みたいなもちょっと
ある。まあ。
野田の。
ネタ数すごいあるから、
ね。ネタ数すごいあるし、なんか今年も下馬評も高かったし、うん、予選もすごい受けてる名前が上がってたんで。うん、で、ちょっと前にね、
うん、
野田の本間くんってものすごい格闘技詳しくて、うん、学生時代からもう柔道三宝で大人って柔術やって、みたいな。うん、で、その俺の大好きな団体リングスってのも俺より詳しいぐらい。俺も結構詳しい自負あんだけど、芸人の中でも。で、よく格闘技の話をさせてもらってて、で、ちょっと前に、シュートっていう団体の、黎明期を作ってきた朝日のボールさんと遠征井上さんとトークライブやったんですよ。はいはい、そこに、矢田の本間くんも出てもらって。
ああ、来てもらって。
エル上と矢田の本間4人でやったんですよ。
いいじゃないですか。
で、そこにですね、矢田が人気ありすぎて、
うん、
格闘技一切わかんない女の子何人か来るみたいな。
あら。
それ僕、
それは話聞いててどうなんだろう、
ね。僕のお客様何か来たんだけど、うん、結構、でもなんかすごい盛り上がってくれて、うん、だけど、その、ちゃんと元シュートのランカーの人とかも来たりとか。どうやってやるんだ、これは、みたいな。
いや、あれ、散るよな。
どうやって。
笑いは散るよな。
でもね、すごい盛り上がって。
ああ、
やっぱエッセイだと話は面白いからさ。うん、で、ちょうどその、ギャラがね、うん、ライブギャラが、まあ、全部生産が出て、うん、で、ロフトグループさんから、4人それぞれに請求書を書いてもらう形にするか、
うん、
上田さんから渡してもらってもいいですし、みたいな。
うん、
で、まあちょっとめんどくさいと思うんで、自分からあれしますよ、僕がまとめてもらって、うん、今日、その、ファイター2人に振り込んだんですよ。
ファイトマネー。
俺がまさかね、遠征井上昌司っていう、明細書を持つ日が来ると思わなかったけど、で、朝日さんにも分振り込ませていただいて、で、またこれ、ちょっと好評なんで続編ができたら、みたいな。
ああ、なるほど。
で、本間くんにも、決勝行って奇跡のもう一回スケジュール開けてやるっていうやろうよ、みたいな。
うん、
まあ、話は通ってて。で、矢田と本間くんにも振り込みなんだけど、口座教えてもらっていいって送ったら、いや、上田さんも今度会った時でいいですよ。手数料もかかるでしょうし、と。それとも上田さん振り込みがいいですかみたいな。
あ、はい。
いや、だったら、ちょっと今度会った時に。
渡すよ
と。渡すよと。
うん、
でも、もし、もう決勝も行って余裕待っていらないんだったら俺はもらおうかな。
もうそれ、ちょ、切羽してくれ。切羽してくれ。
5000円なんですけど。
あ、ちょ、切羽。
いらないんじゃないですかね、本間さんは別に。
本間さん。
僕が1万円もらってもいいかなって、はい、いうような、ところがあります。はい、その野段も、ちょっと前に出てくれた月1ちゃんのグライブが明日、
はい、
あるということで。
なるほど。
まあ、現状ね、ちょっとまあ、明日もね、結構裏が強いライブが被ってるみたいなのもあって、いろいろあるのかな。なんかね、明日現状ね、ちょっと来場者が現時点ですよ。うん、今これ収録が前日の17時ですけど、
はい、
今ね、着席6人です。
6人
で、それはもう僕らの力不足というか、矢野さんもちょっと急遽オファーして急遽出てもらうんで、ちょっとそこら辺の、 僕らの告知の能力とかもいろいろあってあれなんだけど、やっぱね、ちょっとこう、もうちょっと、もし可能って来てほしいね。
これ見てる方。
よくあるじゃん、俺散々ディスってきた芸人が助けてくださいみたいな。よく見ない。助けてくださいって書いてるのよく見ない。集客が。みたいな。でもね、ちょっともう。
だから今日のさ、サムネタイトル、助けてください。
助けてくださいでこうやるかな。やって、橋君もこうやって。
黒に赤字で助けてください。
うん、でもわらふじなるは二人がこうやって助けてくださいって言って、キングオブコントでやればいいネタを募集したけど。そっちの方がまあ何があったんだって見るみたいな、あると思うんですけど、なのでもしね、会場ちょっとね、やっぱ、ネタね、やっぱお客さんがちょっとね、少し入ってる方がやりやすかったりもするんで、
お願いしますね。
散々ね、そういう芸人のつぶやきをネタにしてきてて、今更何言ってんだってのあると思うんですけど、まあちょっと助けていただきたいみたいなところも、まあ泣きにしもあらず、まあ配信もあるんでね。
泣きにしもあらず。
泣きにしもあらず。
あるしかねえの、あると言ったくていい。
で、あと、まあ最近ね、ちょっと、僕ら自主興行みたいのが、一時期ね、結構自主興行みたいので、割とこう、あ、これ結構やっていけるかなみたいな思ったんですけど、ちょっとお客さんね、もう正直今入んないですね、全然。で、これちょっと活動続けられないっていう可能性がね、ちょっと増えてきてるんで、
なるほど。
ちょっとここに来てね、やっぱ、まぁ、ちょっと他のいろいろ仕掛けもやっていかなきゃいけないっていうのもありつつの、やっぱこう目標というか、この今年の M1 をね、ちょっと本気で決勝を狙おうっていう。毎年本気なんだけど、ちょっと去年ぐらいまでは、
9月の終わりに、急に。
うん。
9月の終わりに。
っていうのは、なんか、最近ライブでちょっと勝ち出したりしてるんで、ちょっと調子こいてるってもあるんだけど、ちょっと M1、2つ目標があるのよ。
はい。
まず決勝に行くと。これ別に毎年思ってますが、今年はちょっと、より戦えるんじゃないかみたいなのが今、ちょっと実感としてなくはないと。で、もう一つは、来年の2月に、これ、僕個人の話なんですけど、2月に柔術のなんか、全日本マスターとか大会があるらしいので。
福島さんに言われて
る。ガリットジの福島さんに、
言われてるでしょ。
全日本目指したらってこの前、仕事一緒の時言ってもらって。で、それ、その2個、もし取ったら、これ6人なんてことなくなんじゃないかな。
倍の倍の倍になるかもね。
なるかな。せめて7人は来てもらえるように。なんか、やっぱちょっとね、世間に訴えるような、大きいものをだと仕掛けていくには。
かもしれない、
ね、やりたいな、まあ他のこともね、いろいろ仕掛けながら、ということにはなるんですが、というようなことで、まあ、キングオブコント決勝があって、明日ギフト屋のさんとの、ライブがあってみたいな、いろいろ、で、ネタもね、ちょっと長尺で、やりますんで、ぜひ来ていただきたい。
お願いします。
ということで、今日はね、ちょっとギフト屋のさんの、まずは、予習ですね。ちょっとウィキペディア、読み上げていきたいかなと。
予習いります?
予習しましょうよ。
いきます?
予習したらまたこう、気になって聞きたいこととかもね、トークもより盛り上がって。で、お客さんもさ、あ、矢野さんそういう人なんだ。あ、こう絡みあるの見たいな、みたいな。いらっしゃるかもしれないので。まずギフト矢野さんですね。正式名称は、ギフト星矢野ということで、角が広方式で、真ん中に、星が入ります。1980年、昭和55年6月に使う生まれ、フリーの日本のピン芸人。1980年で僕の4個上ですね。現在43歳ということです。
43歳、
うん、本名矢野海輝。
すごい、海輝って言うの
ね。
海輝さんっていう
回復、前回の回に、記録の木ですよ。前回。
海
輝。かつては渡辺エンターテインメント、SMA ニートプロジェクトに所属していた。うん、ね、ソニーで僕はすごい昔一緒だったんですけど、ナベプロにも一時期いたっていうことですね、ウィキペディアによると。
ほうほうほう。
アメリカ、メンフィス生まれ。岐阜県アンパチ郡、アンパチ町出身ということで。
何言ってる
アメリカで生まれて、岐阜県で育った。あ、でもよく言いますからね、海外で生まれる。
本当なんだ。
そうでしょ。
逆輸入タイプなん
だ。逆輸入っていうか、ただ生まれた、まあ、そうだね。血液型大型、身長177センチ。東京アナウンス学院卒業で、妻は歌手で元グラビアアイドルの長坂愛理さん。
あらまあ。
これなんか番組で一緒だったのかな、長坂さんは。ねえ。デルリアンさんがね、ギフト矢野さん結婚したっていうのを扱った時にね、ちょうどいいとこ行きましたねっつって、矢野さんに裏でちょっと怒られるみたいなことも、明日いろんなことを謝罪しないといけないから、ちょっと別件で明日発表しますけど、僕もね、いろいろありますから、母じゃないです。ちょっとマジでやばいですよね。略歴、高校卒業後に東京アナウンス学院に進学。してる東京アナウンス学院ってさ、東京、まさしく東京にあるんだけど、アナウンス学院って言ってるんだけど、お笑い科があって、吉本以外でお笑い科がある、当時そんなに数多くない養成所で、僕高校3年生の時見学行ったんですよ。
あ、行ってんだ。
お笑い科があると。で、学生服で一人行って、 なんかボイスの授業を一緒にやりました。あえいうえをあおって。
あ、やった。ああ、ちゃんとあるんだ。
そう、僕お笑いやりたいんですよ、みたいな言って、なんか一緒に混ぜてもらって。
ああ、はいはい。結構いるよね、大学出身。
柳原かな子さんとか、U ターンさんもそうだったかな。
あ、そうなんだ。
確か。で、三拍子さんとか、ごめん、ちょっといろいろ順番はめちゃくちゃなんですけど、オンリー2とか、再結成したことでおなじみの。
ありだねー、
うん、いやいや、もっといい。ごめんね、俺が、すいません、あの、絡みのある人で、ちょっと分かってない人も、いるとは思う。
あれ、雲南さんは違ったか？
違います。日本映画学
校、ね。ああ、そうだ、日本映画学校。はい、
同学院在学中の2001年に、保育園時代からの幼なじみの長江さんとお笑いコンビ、遊牧民を結成。
遊牧民。
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 後にコンビ名をギフトに改名。ということで、僕知り合った時はギフトというコンビの矢野さんだったんです。あ、
そうなんだ。
それがギフト矢野に。
あ、いや、遊牧民自体は知らないと。
遊牧民自体はね、
まあ、なかなか遊牧民って合わないかもしれない。
ご一緒してない
です
ね。いろんなとこ行って。ライブはまあ今も飛び回ってますよね、うん、矢野さんは、
ステップ矢野でもいいです。
ステップ矢野。ギフトというコンビ名は、笑いという名の贈り物という意味と、
あら、
岐阜出身だから岐阜人という意味を、ビールを掛け合わせて名付けたと。いうことですね。
そこまで考えてらっしゃる
ん
だ。
うん。ね。でも結構こう、贈り物を届けようみたいなスタイルでね、割とやられる、その、ハートフルな。
いやいや、その、
あ、ハートフルで思い出した。トップリードさんもアナウンスだったんですよ。
いやハートフルだ、ね。
思い出しました。
ハートフル。
そう、いろいろハートフル。
ハートフルです。
渡辺エンターテインメントを経て、2005年にソニーミュージックアーティストに、遺跡、あ、2007年7月ギフト解散ということで、2年、ソニーに入ってから2年ぐらい、
あ、そこからじゃあもう、
でも2001年からっていうか6年組んでるんだ。
じゃあ長いね、ピンナってから。
まあ僕知ってる時もピンになってましたからね、うん、解散して1ヶ月間は何もせずに江ノ島の海に行っていた。
何があった
の？いちいちおしゃれなんです
ね。何があったの？
サザン聞いてたんじゃないですかね。でもすごいね。そういうさ、
聞きたいな、何聞いてた
の？ 1 ヶ月休んだら戻ってこない人多いんだけどね。
ああ、そうかね。
結局、めちゃくちゃ精力的に、同年9月よりピン芸人として活動。
なるほどね。でも1回さ、辞めてさ、うん、その、制裁みたいなのやってましたって人いたけどね、何か。
はいはい、はい。
で、戻ってきたよ、また。
あ、まあ、しばらく空いてたらね、うん。そういう人もいるけど。レミーの美味しいレストランを見て、劇中の You Have a Gift という会話から、ピンの芸名、ギフト矢野と決めた。ポップさを。
ちょっと待って、さっきと言ってた。理由が変わってない？理由変わってない？笑いを届けるって言ったんでしょ？あと、岐阜の人でギフトじゃないの？
いや、その、だからピンになってから映画を見て、っていうことなんですかね。
なんだなんだ。
ポップさを加味したく、芸名に星を入れた。2015年7月。
ダイヤモンドユカイさんから来たんです
よ。ダイヤモンドユカイさん入ってるね。
ポップさんです
。2015年7月11日に決勝が行われた第6回笑いハーベスト大賞で優勝。
すごいね。
2016年毎月20本以上のライブに出演する。すげえ、優勝した次の年に毎月20本以上出てたんだ。
すごいな。
2020年、僕らもね、お笑いハーベスト大賞で1回決勝出たよね。
出ましたね。
何年か忘れちゃった。これよりもっと前だったな。僕ら出た時が、バイキングさん。
第4回とか。
バイキングさん優勝した記憶ありますね。
あ、そうだったっけ？
だったんじゃないかな。バイキングさんが優勝して、その次の年かなんかにキングオブコントで優勝したんじゃなかったかな。三拍子さんか。もう決勝にいたけどね。
ああ。
そんぐらいしか覚えてないな。パップコーンさんとかいたかもしれないね。
ザクマシンガンさん
ザクマシンガンって予選じゃない多分。
予選の日にあったのかな。
パップコーンさんって。
明治安田だよね。
まあそういうでかいとこだ
けど、
パップコーンさんであの4人組のさ、うん、鍋の人いるんだけど、これま夏川天心の試合見に来たら俺の1個後ろに座ってましたね、パップコーンさん。2020年10月1日、歌手で元グラビアアイドルの長坂愛理さんとの入籍を長坂さんが自らのブログにて発表。
はい、
2023年6月17日、18年ほど在籍したソニーミュージックアーティストを離れ、今後はフリーで活動していくことを発表した。うん、まあここら辺の話をね、ちょっともし聞けたら、聞いていきたいと思います。特技は、習字、毛筆五段。
すご
っ。すごいね。
すごっ。
長距離走。
羨ましいな、それ。うん、あ、長距離走。
うん。
ああ、なんか長距離、得意そうだね。
ねえ、まあ運動神経は良さそう。
うん、
肌がやや黒く、アルバイト先で自分が芸人であることを隠していたため、うん、肌の色から AV 男優ではという噂が立ったこともある。 トークいっぱいあるんでしょうね、矢野さん。
なんでその話したの？
そ
タレコミかな、バイト先からのタレコミかも。
なのか、いや、俺、本人の報告じ
ゃなくて。AV ガイドと間違えられてさ、
うん、間違えられたことありますっていう。なんかその、僕と矢野さんが被ってる時期に、ソニーのライブで、毎月、トークのエピソードだけを喋るっていうライブが立ち上がって、
あ
でそれを18年やってたはずだから、毎月。めちゃくちゃ、
俺はもうパーソナルな部分出ますよ。
ソニーの人のエピソードトークの数はやばいですよ。本当に持ちネタは主にコント、一人二役を演じることが多い。
あれですね、
はい、
青春コントみたいな、
落語、現代落語みたいな。
伊勢尾形さんみたいな。
伊勢尾形さん、まあ伊勢なのかな。三文字落ちよ、裏切りジョニー、男性キャラと女性キャラを演じ分けるプロポーズの言い回しなどの持ちネタがある、うん
うん、よく見てるかな。
よく、まあ一緒だからね、この前も一緒だったし。近年ではコンコンガチャバーンという客の心の扉を開けるという意味の決め台詞を最初に発するのが定番となっている、うん、ということですね。これ出演歴ですね。次はすごい、TVK のサクサク、これは4年間レギュラーだった。
すごいね、
うん、あ懐かしい。お笑い図鑑浜抜きで TVK
知らない。
なんか芸人がその図鑑みたいな感じでちょっとずつネタやるみたいな。俺は出てないかな。テレビ東京逸材。
あ名前しか
聞いてない。これ多分よい子さんの若手が荒引き団ぐらいの尺でネタやってくやつ でここに確かデイエのボールさんを見ても一生忘れなかった。デイエイエイエイエイエイっていうのを一回しか見てないんだよ放送で。だけどこの前とちょっと前ラビッシュの時もあもうレジェンドなみたいな、デイエさんみたいな感じ。エンタの天使出てますね。夜中のエンタの神様スピンオフね。キャッチコピーは進化するニュートンのリンゴ。だからそういうネタをやったのかな。爆笑オンエアバトル、コンビ時代、オンエア率1分の0。コンビで挑戦してオンエアされなかったんだ。ワッチミー TVTV、BS 富士。これはね、
何しか聞いたことねえな。
これ僕、前のコンビで出させてもらって。
ワッチミー。
はい、これ、ソニーの枠があったのを忘れましたけど、マリエさんが司会で、で、
大丈夫、枠があるの今、全然問題ない。
マリエさんソニーだったんじゃなかった。知らないけど。
どうも枠とか今、触れてますよ、枠。
いやいや、そういうのじゃなくて。で確かね、帰りにね、一緒に一回かな。帰りに同じ回か、次の回に出てたバイキングさんと、当時のマネージャーさんと一緒にご飯食べた。ような記憶がありますね。水徳、今この芸人がすごい、爆問パニックフェイス。2012年。
あ、爆笑さんの番組かな。
2012年だ。あ、すごい。ぐるなえ面白そう。2013年1月1日。
あ、で、お
ぉ。すごいね。
出てるんだ。
だって俺、大晦日が出たら、当時だったら、もう、ブレイク。
マジかじゃ。
結構、ね。まだテレビしかほとんどない時代でしょ、うん。
あれもその時ピン。
ピンだら、ピンだね。
ピンか。
ピンだね。
2007年からだ。
そう。
すごいね。
知らなかった。モノマネグランプリ2013年9月29日トルネードそっくりショーって椅子が回って一瞬誰かに見えるやつなんだけど、おうおう、竹井壮のそっくりさんとして出演。
まあ、いやいや似て
る
似てるじゃんすごい回転かければすごい回転かければ、あ竹井さんってなるよ。ランニングは着なきゃダメよ。
似てるっちゃ似てるか、似てないっちゃ似てないか。長距離走だし俺、トルネードそっくりショーの。
10周、10周行かなきゃダメだからな。
実際に
陸上10周行かないと。
いや、椅子に座って一瞬映るだけでいいの。
10周した
の。俺、これでいいよ。あれだよ。所秀夫さんの真似で応募したのよ、昔。
あ、そうなんだ。
で、プロデューサーさんに似てるねって、笑ってもらって、俺、帰った。そっから、ね、去年だからね、そっから10年後ぐらいに、雷神モノマネグランプリ、俺、所秀夫のモノマネで。
今出てるわけですね。
すごくない？諦めなければどっかで何か出せるんだよ。所さんのもの。で、その間に所さんあったからね、俺。
まあ、そこそこ。いいことだ。
いいことだな。
いいことだ
な。あ、これ、テレビ東京特捜警察ジャンポリス。
あー、
これはジャンプの番組で。
なんかあったね、そんな。
確か、芸人相撲の漫画があって、うん、その企画で、野田の本間くんがね、相撲3位とかなったんだよな。
やっぱ強いな、
ね。強い。で、その相撲の企画で、矢田のマグドギフティアナさんとかと一緒にやってた、 犬塚雅夫さんっていう俳優の人が、うん、僕の同じ道場格闘技
あ
たまたま入ってきて、はいはいはい、やっていう経緯があります、はい、僕とのスパーで怪我してちょっと一回離脱しちゃいました
。そうそうそう、あ、だ裁判行ったもん。
違う、
裁判行ったもん。
あのね、俺がわざとやってんじゃないから。ちゃんとこれ言わないと。格闘芸人とかで仕事取れないから。危険なスパーやったんじゃなくて、でもだからお互いにちょっとこう、
や
そういうことあるんですよ、格闘技だから。
まあ、しょうがないね、はい、練習中。事故はありますよ、
すげえ謝ったけどね。
それはまあ、それはまあ、
はい。スマートフォンデュー、2018年、テレビ朝日。なんかあったな。
スマートフォンデュー。
これも確か芸人がちょろっとネタやるみたいな。そしてラジオ、さっき言ったね、マイナビラフターネット、TBS ラジオ、
はい、
あ、ネット番組パラビキ、パラビキ、アラビキ団、四天王編パラビで、一時期やった時の、
あ、出てらっしゃる、
その時俺らオーディション行ってんじゃないかな、多分ネットで復活みたいな時のオーディション行って、うん、アラビキ団だから多分ちょっとネタ少しこうあんまライブでやんないようなネタやったら、うん、いや、あの、エルカウキさんってありますよね、いつもやってるやつって その場で言ってもらって、
うん、
でその場でできるそのミスターマリックの誰か分かんないやってるのってやったらもう それそれっすみたいな、
そうなん
だ、で落ちた
でもどういう記憶を俺落としてるの、
あ、でも林くんが喜んでたよ、その後楽屋戻った後に、いや俺らがやってる時にうんうんって言ってくれてたよみたいな、
あ、面白いな、
言った、
面白いとは思ってくれてるなっていうのは、
面白いと思ってくれたのか、そうそう、これこれみたいな感じだったのかね、そう認識してくれてる嬉しさはね、
はい、
でその花火のアラビキ団か地上アラビキ団か、そのオーディション行った時に、うん、ガッポリ建設さんがいらっしゃって、でガッポリ建設の方、シゲの方に、あの、あ、おはようございますみたいな、で僕ね違うコンビと一緒だったかな、ですごい人じゃなかったんで、すいません、実はあの、原神純さんのラベルで僕一緒、うん、ご一緒させてもらって、あ、そうだ、何年やってんのって言われて、十何年目ですはははってはは笑ってくださった思い出があります。
なんだったの？
なんかいろんなものが込められたわ。
ああ、でした、ね、年輪を感じる笑い。
で、そっから何年後かに、一昨年ぐらいか、上野の映画館のライブで、キックボクさん、元キックボクさん、小林聡さんの主催ライブで、ガッポリさんのその時喋ってくれた相方さんね、
はい、
ガッポリさんのもう一人の小森さんが、一発ノンフィクションの方。だからもうパッと見俺らを見て、で挨拶して、あ、今日ご一緒させてもらいますって言ったら、ほぼ一回待ったことないんだよ、うん。だから多分このなんか、パッと見の感じだけど、うん、お前らが第7世代っつうのは、全然違いますとは言わなかったっいやー
って。もう30後半のやつしかまで第7世代言って
んじゃん。お前らか笑い第7世代はっつって。指定すんのもめんどくさいから、いやーはい、みたいな。
ねえ。ありましたね。
ありました。
はい、
さあ、そして、ギフト矢野さんね、スポーツ報知で特集を組まれたことがあるということで、ギフト矢野、芸人だって歯が命という記事。歯綺麗だもんな。
いや、だからやっぱ光って見えますよ、そりゃ。やっぱ色黒の
色黒だから、
なんかキスってキラッ
と。白い真っ白な歯のイメージは
あるよ。歯磨き噛む感覚。
歯磨き噛む。
どこで売ってるかわからない、あの、歯磨き噛む。
芸人やった歯が命は、あれだ、矢野さんがハーベスト大賞で優勝した次の月に掲載されてるな。
あー、なるほど、なるほど。
ギフト矢野が優勝、トロフィーやっと飾れます、日刊スポーツ。結構取材出てますね。
うん。
デイリースポーツ、ハーベスト大賞。
あ、リーチ部とかにね、入ると、トロフィー飾っちゃったりする
もんね。はいはい。すごいよね、キングオブコントだ。今、もう全部のタイトル取ってるからね、ソニーの芸人さんが。ビッグラボンの365日芸人日記。これ、サンケイスポーツのインタビュー。月20本以上のライブをこなす実力派ピン芸人ギフト矢野、
うん、
これね、これまあ正確かどうかは分かんないけど、僕ら今月10本ぐらいだいたいライブ出てるんだよ最近、
はい、
でまあ昔はね、それこそ M1 だけのための時とか20何本とか出てたけど、うん、ピンの人で20本以上出るってそんないないと思う、
あんまいない、
だいたいコンビで息を合わせたりしなきゃいけないっていう目標があるから、
うん、そうだね、
ピンでそんな出てる人いるかもしれないけど、ピンの人ってこんな出るのはすごいよね、
うん、
多分いつでも一緒になるピンの人そんないないかな、
いない、
矢野さんぐらいかな、
あの一人だとね、なかなか腰が重い人とかって、
それもあるかもね、
ね、聞く
かとか、まあその 場所によって受けづらいコントとかもあるから、あんまりこうやりすぎなくてもいいっていうこともあるかなという感じですね。そして2020年、いつも応援してくださる皆様へ、長坂愛理さんのオフィシャルブログということで、はい、まあ、おそらく結婚報告のブログだったかと思います。
読んでない人も大体そんな感じです。読んでない人も多分そうだと思います。はい、あんま憶測で物事言わないけど、多分そうだと思います。
2023年6月17日、はい、ご報告、この度私、ギフテアノは所属事務所の SMA を6月いっぱいで離れることになりました。
あら。
18年ほどお世話になりました。たくさんガチャバン言わせていただきました。本当にありがとうございます。今後のことは全然決まっていませんが、今まで以上に、こう、上げて、やっていくので、褐色の男性です。よろしくお願いします。はい、これは何でしょうね、腹筋プロジェクト1日目、ギフテアノブログ、うん、もし明日おならで月まで行けたなら、という、あの、ブログのタイトル。の中で腹筋プロジェクトもやられているということですね。
腹筋プロジェクト、
はい、ということでございます。で、旧ブログのタイトルが怪奇の冒険ゴーゴー怪奇ということで、矢野怪奇さんということで、
そちらの方がなんかね、うん、子供が食いつきそうですね。
ですが、今の公式ブログはもし明日おならで月まで行けたらロー
リング、ちょっと悪いですね。
なんか筋肉マンファンなんですかね。
ああ筋肉出たいんでしょうね。
ということで、ね、で、ここまで読んで、うん、明日そこまでいけるか分かりませんが、うん、ギフト矢野さんという人はですね、うん、周りの芸人さんとか誰に聞いても、僕も付き合いだけで言えば相当長いですよ、十、うん、何年ですが、うん、誰も、うん、矢野さんという人は本当に何を考えてるか知らないんですよ。
ああ、はい、
素を絶対に見せない芸人というので、
なるほど、
有名なんですよ。
確かに、確かにわからないね。
だからもう、どういう人なのかっていうのが、うん、多分こう全部作り上げられてるんですよ、その、
はい、
コントの世界とかいろいろ含めて。それがすごいことなんだけど、できたらちょっとこう、何を普段されてるのかとかね。休みの日とか。
いやいやいやいや。月の日でしょ。
ギフト矢野さんが休みの日、本当の休みの日何してるのか。
いやいやいやいや、気になる人がいるますこれ。
います。だって、うちの親がすいませんって時に、うん、ギフテアノさんが、ひな壇にいて、
はいはいはい、
で、みんなこのアピールポイントみたいな画用紙で持ってんだけど、うん、フットボールの後藤さんが、多分、それが進行上のものだったのか、でもガチだと思うんだよな。いや、後藤さんがちょっと他の人の番だとかはちょっと終わった後に、ちょっと待って、あのピンクのやつおもろいねんけど気になるっつって矢野さん当ててたんですよ。
おお、
そんぐらい存在感があるわけなん
です。あるんです
か。で、モノのマネっていうネタで。
ああ、モノのマネね。
すごくブレイク。地上波でブレイクするんですよ。これはまあ何年か前。
あります、
ね。そんぐらいこう、フットボールの後藤さんがたくさんの人を見てきてるのに、うん、矢野さんピンポイントで当てちゃうんですよ。
なるほど。
あともう一個はね、ランジャタイが言ってたかな、トークで。まあ、さんまのさんのお笑い向上委員会に出るときに、うん、カメラ横か、ひななんか忘れましたけど、うん、はい、とにかく、その、テレビだから、うん、その、さんまさんが喋ってる途中とか、他の人がやってる途中にカットインだけやめてくれと。
うん、
まあ、ライブばっかやってる芸人がいるから、そういうことが起こり得るということで、ランジャタイが最初に結構言われたと。うん、その後に、言われたのが、うん、カットインすると本当大変なことになっちゃうんだよ、つって。ギフト矢野という芸人は知ってますかって言われた。
あれあれ
という、
あれあれ
都市伝説があるんで。
ちょっとこれ聞い
て。これちょっと当てていく。
ちょっとこれ、そういうの
だし。国崎くんの情報で聞いたんですけど。
カットインを。
カットインで。
なんかあったのかもしれない。なん
かあったのかもしれないということで。
類似することがあったのかもしれないと。
なんかスタッフさんが単純にギフト矢野という芸人知ってるか気になったのか。そのタイミングで。なので。矢野さんにね、
ちょっと甘酸っぱい話が聞ける。
酸っぱい
話を聞けるかもしれないですね。
ね、はい、そこら辺ちょっと聞いていきたいと思いますので、うん、ぜひね、お越しいただきたいのと、はい、あと配信、まあ概要欄からぜひチェックしてください。
なるほど。
この前やったね、ユーマ研究が中澤たけしさんでやったら、
ね、はい、
あれ面白かったよね。
面白かったっす。
中澤さんがコロナ明けでイベント復帰1日目でね、はい、もう早速精力的に活動されてる、そちらも概要欄にありますので、
はい、
あります。
お願いします。
あとはダースレーダーですね、10月11日に。
はい、
ありがとうござい ます。興行もやってきねえとか言いながら自分の興行すげえ宣伝してるという。うん、ぜひね。
もう宣伝番組になっちゃった。
宣伝番組です、完全に。というところで。はい、まあそんなところでございます。といったところで、また、気になさってください。
お願いします。